ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは喜劇団衝撃派の座長宮佐あかねさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてサウスフラットショータイム株式会社の代表取締役でもありますね。
はい、そうなんです。
はい、そうなんです。いつでした、出てもらったのって。前、南平さんと。
あ、ずいぶん前だと思います
ね、え
記憶がたどれないくらい。
コロナよりも前。
そう、コロナが始まったくらいだったかと思います。
あ、そうですね、はい、そうなんです。実は前座長であり前代表取締役の南平さん、南平明さんが亡くなって、
はい
はい、ねえ、でも本当にいい、私はお葬式の方に行かせていただいたんですけど、たくさんの人でしたね。
もう駐車場が80台くらい葬儀会館だったんですが、もうごめんなさい、どんどん出てくださいって何回転したのかなくらい皆さん顔見に来てくださって、本人が一応仏式ではなくて自由葬の形を取りたいということだったので、もうとにかくたくさんの人に来ていただいて顔を見ていただこうと。で、葬儀っていうと多分皆さん、ああ、じゃあもう服出してこなきゃ、黒い服出してこなきゃ、子供にも黒い服着せていかなきゃって思うんですけど、本人はそれを望んでいなくて、とにかく会いに来てほしいだったので、自由葬という書き方で、服装も自由にとにかく来てくれと書いてあったので、この衣装で来てくれた方とかも本当にカラフルな衣装で来てくれた人もいて、なんかこうちょっとイベントごとみたいな、お祭りみたいな、感じに本人がしてくれましたね。
だからお通夜もすごい人で、
はい、
だからその準備をこう、はい、あかねさんがしたんですよね。
そうですね、生前に本人が書き残したものを参考にしながら、私が準備をさせていただきました。
だから書き残したものはあったけど、やっぱりこう別れって突然なので、
はい、
もう短期間で、
はい、
急ピッチで。
そうですね、でもなんかこの私たちこういう仕事を、イベントごとの仕事をしていると、意外と急ピッチで進めなきゃいけないこと多いじゃないですか。なのでなんかみんなイベントごとのように手伝ってくれて、お友達もみんなで椅子を並べたり衣装を並べたりして、飾り付けはあっという間でした。
ねえ、だから南平さんが着ていた衣装があり、
はい、
ねえ、思い出の品もあり、はい、で台本とかもお通夜の時にはバー
ッと並べて、中をめくって見ていただくことはできなかったんですけど、表紙とあと本人のサインや、今回のこの劇のこういうところを直したいみたいなことを書いてあるところは、展示させていただきました。
でお顔もなんか満足げでしたよね。
なんか皆さんが呼んだら起きそうって本当に、
ね、そう、前々からもう本当に私がお会いした頃から、いや実は僕心臓に疾患があって、はい、手帳も持ってるんですってお話もね聞いてて、でもいやいや、もうこんな元気な南平さんがそんなわけないでしょぐらいの思いだったんですけど、
はい、
前出ていただいた時もちょうどちょっとしんどかったんですよね。
そうですね、はい、かなり体にむくみとかその腹水も溜まってきていて、とにかく呼吸が整わないっていうことがすごく多かったですね。多分コロナで皆さん血中酸素濃度を測るような、はい、機械を皆さんつけて、はい、どのくらいの酸素濃度がっていうことを結構ニュースとかでも見られたと思うんですけど、通常の方が 99% から、少なくても 97% くらいはあるんですけれど、本人は通常何も酸素もつけていない状態で82とか85とかだったんですよ。それでもピンピン動いて舞台や司会業をこなしていて、しんどいとは言うものの普通だったんですよ。でも最終的に闘病になった時も今度は鼻から酸素をつけるようになって、体に6リットル毎量入れていても、最後は88がマックスでしたね。
そうなんだ。うちも娘ちょっと前入院しててやっぱり93とか、
はい、
ねなんか90あればと思うけど、でも本来は100っていうか99とか、
そうですね、98くらいですよね、うん、きっと。
であのまあ喜劇団なので本当に全国回ってなんですが、はい、最後に亡くなる直前に瀬戸に遊びに
そうなんですよ
いらっしゃったんですよね。
はい、あの、う
ん、
亡くなったのが12月の27なんですが、うん、21日の日に、うん、あのクリスマスプレゼントに私にお皿を買いたいって言い出して、やっぱり陶器を買うなら瀬戸だろうと酸素と点滴をもう外せない暮らしだったので、うん、点滴はそのまま点滴棒につけて車に乗せて、うんうん、酸素はボンベに切り替えて、うん、あの替えのボンベも何本か持って、それで瀬戸市までやってきて、陶器を買い、
金中さん
で、はい、金中さんで陶器を買い、その後銀座通り商店街を車椅子で練り歩き、
しかも串カツ食べたんですね。
はい、そうなんですよ。串カツを食べ、バームクーヘンを食べ、うん、神社には上がれないので神社の境内のこの階段の下からお参りをし、そして楽しいひとときを過ごさせていただきました。
あ、なんか思い出の地にな
りましたよね。今日もちょっともうここに来るまでの間ちょっとうるっとしながら、ああこの道走ってきたなと思いながらやってきました。
ねえ、だから茜さんは、まあ、劇団員でもあるんですけど奥様で、だから結婚生活は何年ぐらいですか？
3年でした。
あ、
はい、
濃い3年でしたね。
そうですね。
で劇団員時代からすると出会って
14年ですかね。はい、
そっか。で南米さんは42歳で亡くなられて、
はい、
で最初に結婚っていう時も、はい、あのいや自分はねっていう話は、まあ、劇団員の時から知ってて。
そうですね。で私はあの劇団員時代、まあ、そのお付き合いをしていた時代もあるので、うん、その時からあの、まあ、かっこいいよく聞こえるかもしれないんですけど、うん、本当に明日が最後の舞台でも後悔しないようにしようと思って毎日舞台に立ってきたんですよ。
うん、
なのであの100を出し切らないことが嫌で、
うん、
絶対に後悔したくないと思っていたのと、うん、結婚を決意した時にも、まあ、私は何があっても最後まで見るからねって言って一緒になったので、
うん
うんうん、だそう思うと最後までいさせてくれてよかったなとすごく思います、
ね、だから南平さん引退公演もやったし、
はい、ありがとうございます、
ね、えだから南平さんとしては結構やりきった感じですかね。
そうですね。あの引退公演もできると思っていなくて、
うん、
あのその前にすごい2ヶ月くらい長い入院があったんですが、うん、正直もう病院から出れないと先生に言われて、
うん、
療養型の病院に入ってもらうしかないと言われていたんですよ。あの心臓病だったこともあって入れている点滴がドブタミンという劇薬だった関係もあって、あの家に帰ってきても誰も管理ができないからというような最初お話で、うん、だったので引退公演もできない定位からスタートだったんですね、
うんうん、
でそのうちにやっぱり本人の強い意志もあって在宅医療の道をたくさんの方が手続きをしてくださって、
うん、
ソーシャルワーカーさんや入退院支援の方々の支援で家に帰ってこれることになった時に、
うん、
あの在宅の先生が最後の退院前のカンファレンスの話し合いの時に、うん、鍋さん何がやりたいですか、
うん、
帰ったらって言ったら本人が引退公演がどうしてもやりたいと、
うん、
私はいやまた先生に無理言わないのみたいな形だったんですけど、うん、先生がニコッと笑ってあいいですねやりましょうみたいな、
うん、
すごくこの在宅の先生が帰ってきてから生きていくために本人が最後にやり残したことでやりたいことをやらせるためにはどうしたらいいのか、
うん、
ということを考えてくださる先生だったので、
うん、
あの引退公演もやることができたんですが、
うん、
もう他の、 あの医療従事者の皆さんはもっと早く開催ができないのかってせかしたくらい、
うん、
本当に調子がデータ的には良くなかったみたいです。でも元気に、
うん、
やりきれたことをきっかけに引退公演からまたメキメキと元気になって、
うん、
やりたいことをどんどん見つけて、
うん、
お出かけもすごくいっぱいしましたね。
うーん、はい、で、まあ、亡くなる前っていうか、もう今思うんですけど、
はい、
茜さんすごい忙しいじゃないですか、
はい、
こうひまわりネットワークのレギュラーもあるし、はい、学校公演もねもう本当に遠方に、
はい、
でもこの亡くなった時ってちょうど年末で、
はい、
ちょうどあんまり仕事が、
そうなんですよ、
すごいですよね。それも
ちょうど24日の12月24日に大雪が降った日があったんですが、うん、あの日が最後の仕事だったんですけれど、うん、野外のイベントの司会で、
うん、
じゃあ一日私いないからねって本人に言って、
うん、
あのケアをしてくれるお手伝いの人ちょっとお願いしてたんですよ、
うん、
そしたら朝大雪でイベントが中止になって、
うん、
でその日もちょっと調子が悪くて、その日から体調崩してしまったんですけど、
うん、
そこからちょうど仕事が1月の3日までずがっとなくて、
うん、
で2人でゆっくりできるねって言った矢先にだったので、
ね、
逆に仕事があったらどうなってたんだろうなってすごく感じます
ね。本当ですよね。
だから選んでくれたのかなとも思って、全部タイミングがよく、
うん、
葬儀会館もその亡くなった日にお願いしたらたまたまお通夜が入ってしまっていて、
うん、
1日別の家族葬の会館に安置になったおかげで、
うん、
自由葬っていうすごくなんかこう皆さんが定型でやらないからいろんなことを決めなきゃいけない葬儀も決める時間を1日もらえたり、
うん、
全部タイミングよく本人が
ね、
日にちを決めてくれたのかなと。
今ミニ南平くんと一緒に、はい、どこでも一緒ですよね。
あ、そうですね、
うん、
なんかこうやって連れてくると本人も喜ぶかなと思いながら、
で南平くん の, あの顔も衣装も時によって違う、
はい、そうなんですよ。
ね、本当に今ここにいるっていう感じがしますけど、
そうですね、
うん、でもその亡くなる時もあのもうすぐ乾燥だよって。
そうなんですよ、うん、あの集中治療室に上がって、あの体調が落ち着いたんですけど、まあもうちょっと回復はないかなというような小康状態の時に、
うん、
もう夜中に行って、うん、家族室という下のお部屋で泊まらせてもらうことが決まっていたので、
うん、
あの耳元であのもうすぐゴールって言って、ゴールまで一緒に歩くよって言って、
うん、
手をつないでそこで声をずっとかけてたんですよね、
うん、
でその後にじゃあ私下の家族室にいて寝るから、もしあの感想でゴールだったら教えてよとかって言って、うん、下の部屋で寝たんですよ、
うん、
そしたら明け方の2時34分に、
うん、
もうすぐ感想だよって大きい声が聞こえて、でハッて目を私は覚まして、なんだろう今のと思ったら、あの集中治療の看護師さんから渡されていたあのピッチが鳴って、ちょっと、ま、脈があの落ちてきたのでもうじきだと思うので上来てくださいと言われて、
うん、
で上に上がったんですけど、あ、呼びに来てくれたんだなと思って。
本当ですね、
なんか映画みたいとか思いながら。
本当ですね。でなんかね、あのその葬儀会社の人とも茜ちゃんの知らないところで打ち合わせもして。
そうなんですよ、私がロケに行っているいない日に電話とかそこに来ていただいたりして打ち合わせをしていたり、
うん、自分の葬儀はこうやってやりたいと、
はい、で写真も家はこれがいいとか、
うん、
こういう曲を流してほしいとか、この友人たちに挨拶をしてほしいとか、
うん、
全部それが決まっていて、
ね、
順番を私は組み立てるだけでした。
すごいですね。なんかでも本当に何だろう、こう笑いを呼ぶというか、
はい、
ね、なんか巻き込み力がある人ですよね。そうですね。
でも葬儀会館の人に言われて嬉しかったのは、
うん、
なかなか自由葬とは言うものの、うん、皆さんやっぱりこう同調圧力というか、まあ、皆さんがこうあるべきだというものは、やっぱりお葬式っていうのは日本古来のものがあってって皆さん考えられるんですけど、南平さんは自由葬のまた最前線を走っていきましたねって言われて、在宅医療の先生にも そのドブタミンっていう強心剤を持って帰った人がほぼいなくて、うん、南平さんは在宅医療の道を開いてくれたって言われて、うん、なんかこうなかなか文化の育たなかった私たち豊田市の中で、うん、文化をもっともっとと言って走り始めた南平くんが、うん、劇団を大きくしていって、うん、このトヨタの芸能の一番先頭を走っていって、うん、今度は在宅医療の先頭も走って自由走の先頭も全部先頭を走るんだなこの人はと。
ねえ、本当ですね。なんかこう高校生の時でした、
はいはい、
やりたくてって、ね、はい、お友達とこう、はい、立ち上げて、で、まあ、それがずっとこう今度は茜さんが バトンを受け取って、はい、でもう全国ですよね。
そうですね、全国各地、ね、依頼があればどこでも
公演とか、はい、高齢者のところもそうだし、はい、イベントお祭り、
はい、
ね、で台本も、まあ、南平さん書いてたんですけど、はい、今茜さんが
書いて、そうですね、ここ1年くらいはずっと私が新作を書いてます。
すごい。だからもうこう例えば詐欺とか悪徳商法とか、まあ、交通安全とかでもとりあえず笑いを入れるっていう。
そうですね、
喜劇団だから。
はい、でもなんか面白いことをやろう、作ろう、ギャグを入れようとかではなくて、うん、日常ですごく些細なことで笑える、うん、面白いことってあるじゃないですか、
うんうん、
みんなが共有できる、あ、うん、あるあるみたいな、うん、そういうものを入れるとみんながこう穏やかな笑いになって、うん、あるあるみたいな、
うん、
そういうものをなるべく入れるように南平の台本もなってましたし、
うん、
私の台本もそれを真似てそうしてますね。
そして茜さんがもう今紙切り芸
いや、そう
すごいですよね。ピンで、うん、ピン芸人ですよね。
そうなんですよ。演芸的なことが少しできたら面白いかなと思って、うん、今私たち平戸橋に劇場があるので、
はい、
そこでやっぱり劇だけっていうとちょっとボリューム的に少ないかなというところがあって、うん、まあ、たまに漫才師の方とかが手伝いに来てくださって漫才をやってもらったりすると、うん、演芸場とかですと、まあ例えば、落語があったり講談があったりとか、うん、漫才があったり腹話術があったりみたいな、こういろんな芸があると思うんですけど、うん、なんか色物的な芸ができると、もう少し演芸場、劇場っぽくなるかなと思って、見よう見まねで始めてみました。
すごいですよ。でもね、でまたトークも面白いから。
ありがとうございます。
本当に紙切り
芸、はい、
習ったんですか。
習ってはいなくて、
習ってなくて、
はい、本当に私がよく言うのは、師匠はいるんですかってよく聞かれるので、師匠は YouTube ですっていつも言うんですけど、本当に見よう見まねで、なのでお客様からオーダーをいただいて切るっていうことはまだできないんですけれど、まあ、作っていったパッケージの演目をやるみたいな形は。
すごいですね。なんかね、だからまあ、お葬式の時に、
はい、
結構知り合いもいて。
あ、そうですか。
つながってる。スージーさんとかね、
陳道
の
ね、
弁天屋さんとかね、はい、あと元市役所の方とか、
はい、
あとひまわりネットワークの中野さん、
あ、はい、
うん、もうお芝居の関係でしてて、はい、で中野さんが、ね、人たちがすごいの、チーム茜なのって言って、茜ちゃんのお友達がね、
はい、
行ったり寄り添っていて、
はい、
チーム茜はすごいんだよってことを言われてましたね。
いや、もう本当にありがたいのが、うん、私がいつもこう南平が入退院を繰り返して、もう本当に折れそうになるたびに、うん、病院まで、
うん、
車で来てくださったりとか、この葬儀に関しても、私どうしようと思ってるうちにみんな葬儀会館に集まってくれて、うん、私これやるから、私こっちやるからみたいな、
うん、
全部なんかこう私の手となり足となり動いてくださって、
うん、
なんかこう私がぼんやり座っていてもいいように、
うん、
もう本当に皆さんがなんかこう動いてくださるというか、なんかどんどんやろうみたいな、
うん、
で南平本人が旅行に最後行きたかったっていう夢を抱えたまま亡くなったんですけど、うん、 その夢も私が彼の棺のそばでしくしく泣いてて、うん、なあ旅行行きたかったねって言ったら、本当にそのそこそ中野さんが横にスッと来て、あじゃあ行こうみたいな、うん、私休み取るからみたいな。そしたら他の人たちも、あ私たちもじゃあ休み取るし、うん、車借りるから一緒に行こうって言って、うん、みんなで行けばいいよみたいな、うん、やれなかったこと全部やればいいとかって言ってくれて、もう本当にその人たちのおかげで、なんかこうしくしく泣いて立ち止まらなくても、うん、とにかく一歩を踏み出すってことができたので、うん、なんか皆さん結構このミニ南平君を持ち歩いて私がいるとなんかいつまでもこう南平のことを考えてしくしく泣いてるんじゃないみたいなことを言われるんですけど、もうその時は遠に過ぎていて、うん、なんかこう次に向かうために何かをやるときに、あよかったら一緒に行くくらいの存在にもうなってるんですよね、うん、だからすごいありがたかったですね。
本当ですね、はい、だから実家が長野だからね、はい、きっと長野でみんなも心配してるかなと思うんですけど、はい、もう戻らず。
そうですね、うん、でもすごく今回嬉しかったのは、うん、私の高校の時の恩師の先生、ずっと疎遠になってしまっていたんですけど、うん、あの手紙をあの葬儀場に送ってくださって、うん、もう涙をボロボロ流しながら読みました先生があの卒業する高校の時の恩師の先生なんですが、うん、卒業する時に通知表にあの優秀の美という言葉を書いてくださって、うん、あなたはいつもまっすぐで、あの必ず最後あの優秀の美を飾ってあのくれたからっていうような言葉を書いてくれたことがもうすごく心に残っていたので、うん、なんかこの南平くんの葬儀をこなさなきゃいけないとか、まあ、やらなくてはいけない時に、うん、その先生から手紙が来た時に、うん、ああまた先生が背中を押してくれているんだなと、うん、涙がすごく出ました。
ねえ、でもいろんな出会いがあって、はい、今がね、はい、ありますもんね。だからなんか、まあ、南平さんは本当に常に導いてくれてるような
そうですね、
私もあのダダヤの串カツを持って
そうなんですよ、あの最後に
ちょっと冷めてましたけど、
最後にあの私たち瀬戸市に行った時に本人がどうしても串カツ美味しそうなの食べたいってダダヤさんが空いていて、うん、その串カツを2人でお店の前でハフハフ言いながら食べたんですよ、うん、でそれをあのともみさんが見ていただいて、もう葬儀の時にあの串カツをもうソースダバダバかけて食べていいからねって持ってきてくださって、もうすごく嬉しくて、
だから塩分とかね、はい、気にしなくちゃいけなかったからダバダバにかけるわけにはいかなかったんですよね。
ただ、ダダヤさんはあの自分でソースをかけれるようになっていたので、うんうん、あここなら南平君食べれるよって言ってちょっとだけソースをかけて外に持ってって食べたんですけど、うんうん、もう寒い時期だったので本当に熱々の串カツが美味しかった記憶の思い出がすごくて、うん、ね、その後美味しくいただきましただ
からもう南平さんは今はもう好きなものを食べて、
好
きなものを飲んで、
はい、
ね、もうずっと見守って、だから介護っていう点でもすごくやってたので、はい、
やりました
ねえ、もう勉強にもなりましたよね。
いやもう本当にあの点滴のルートとかの交換であるとか、うん、なんかあの輸液のパックの交換の仕方とか全てやらなきゃいけなかったので、うん、もう本当に看護師の皆さんに教えていただきながら、でも最終的にあの看護師さんたちがもう奥さんあの来月から病院に来て働けるよとかってふざけて言われたくらいでいや絶対嫌だとか言ってふざけて言ったんですけど、本当に皆さん支えてくださったので、だからあの介護も介助もやれましたし、何より病院にいると痛い辛いって言われても背中をさすってあげることもできないじゃないですか。家にいれば私がどんなに眠たくて起きることになっても手を貸してあげれるっていうことが、うん、私にとってはすごく幸せなことで、うん、だからもう本当にそれができただけで本当に在宅を選んでよかったなと思いますし、うん、中にはやっぱり皆さん在宅を選びたかったけどおばあちゃんおじいちゃん帰ってきたいって言ったけど私たちが仕事でとても見てあげれないから家に帰してあげれないままだったっていう方が何人かその後お話聞いたんですよね、うん、そう思うと やっぱり帰ってこれる環境、助けてくれる人たちがいたってことは本当に素晴らしい時間だったんだなって今でも感じます、
ね、だから辛い時に仕事に行かなくちゃいけないこともあったと思うけど、
はい、
仕事も支えにも
なりました、
ね、なったよねきっと。
すごく忘れられるというか、
うん、
でも2人にとって衝撃波が子供だったので、
うん、
それを潰すわけにもいかないし、
うん、
それをないがしろにしてまで自分のところに戻ってこいと本人も思ってなかったので、
うん、
行くことも全然、うん、なんとも思わないで行ってらっしゃいって送り出してくれたんですけど、本当に笑い話なんですが、うん、本人がよくなんか俺の介護ばっかりやってると友達とご飯も食べに行けないから、うん、たまにはご飯食べに行ってきていいんだよとかって言われて、うん、本当ありがとうとかって、じゃあまた今度行くようにするとかで、とりあえずちょっと今日買い物行ってくるねとかって言うと、早く帰ってきてねみたいなどっちなんだよみたいなどっちも真実で、
うん
うん、私に幸せになってほしい思いもありつつ、うん、まあ、やっぱり一人になりたくないから一緒にいたいって気持ちもあるっていうのが、うんうん、まあ、在宅の、うん、苦しさでもあったのかなとは思います。
本当ですね。なんかまた違った、まあ、昨日ね、はい、その茜のねっていうトークライブがあったっていうことなんですけど、
はい、
違った意味で新境地でまた台本が書けるかもしれませんね。
そうですね。
経験をね、
はい、
うん、
なのでやっぱりさっきお話にも上がってましたけれども、やっぱり家族で小学生中学生が、
うん、
お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんを見なくてはいけないっていう状況下って、うん、なかなか一般の人には分かってもらえないことだと思うんですけど、うん、私もこうやって旦那さんを家で介助介護した時に、うん、やっぱり思うのが、家族だから当たり前だよねって思う部分と、
うん
うん、一人ではとてもまかないない、
うん、
自分の体一個ではとても足りないって思う自分、うん、なんかこの二つをやっぱり支えてくれるのって、うん、外の人の一言の、
うん、
私も助けるとか、
うん、
ちょっと1時間でも変わってあげるとか、うん、そういうことなのかなってすごく思うので、うん、なんかそういう台本を書く機会ができた時に、体験したことを少し入れて、
うん
ね、いけれるのかなとは思いました。
だから学校公演とかもね、
はい、
やられてるので、なんか子どもたちにも何か伝えられることって結構あるような気がしますね。
そうですね、まあ、でも小学校向けの演目もテーマが難しくなっていく一方なので
なるほどね、
はい、今は本当にSDGs に始まり、やっぱりいじめ人権は変わらずあるんですが、トランスジェンダー、LGBTQ であったりとか、ね、うん、なんかやっぱりそういうところが絡まってくると、まあ、子どもたちがこれから抱えていく課題はすごく多いのかなと、
ね、うんうん、本当ですね。なかなかもう女の子男の子とか言えないようなね、
そうですね、
時代にもなってきちゃって、ね、
はい、本当に笑い話ですけど、劇中で南平くんって私たちが劇の中で呼ぶくんが、
うんうんうん、
ダメなのでやめてほしいって言われたり、あかねちゃんのちゃんをやめてほしい、あかねさん南平さんにしてほしいっていうような依頼もあったりして、うんうん、でもそうすると劇で南平さん南平さんって言うと、もうただの俺おじさんだよねって言ってたんですけど、
うん、よく私もイベントとかでさんで行こう行きましょうとか言って自分で言っときながら、途中からもうくんちゃんになっちゃって、
そうですよね
ちっちゃい3歳ぐらいの子にね、
はい、
なんか何々さんっていうのもなんかね、
そうですね、
うん、
でも私たちがよく言われるのは、高学年の男の子にさんって言われるとやめてほしいって言われることありますね、うん、
なるほどね、
もう性別は男だから組んで呼んでほしいみたいな、さんは気持ち悪いとかって言われたこともありますね。
なかなか難しいですね。
難しいですね。
本当ですねこれからなんか近々ありますか、宣伝とかもしあれば、
はい、近々ですね、3月のイベントにはなるんですが、
はい、
3月の19日にですね、はい、豊田市の山手にありますツインピークスというイタリアン料理のお店で、
はい、
私たちがですね、劇ではなくて、お客様と一緒にランチ会を やるというちょっと新しいイベントを行うことが決まりまして、
ファンミーティングみたいな、
あ、そうですね。で、私たち劇団員はですね、来てくれたお客様にくじを引いていただいて、で、あの、その出たキャラクターに着替えてくると、はい、なのでちょっとあのお着替えコンカフェみたいな感じにはなるんですが、で20分ほどその例えば私あかねばあさんとかナイト君という男役だったりアーリンという女子高生役があるんですが、はい、このような役をくじに入れて、引いてもらって、最初はじゃああかねばあさんが出ましたというおばあさんに着替えて30分くらいいたら、じゃあ次くじ引きタイムですってまた引いてもらって次何か違う役に着替えてくるとか、
面白いですね。
なんかそんな企画もあったり、あとはあの平戸橋は4月になると桜も見頃になってきますので、はい、3月の28日29日の平日なんですが、はいはい、あの1時頃から平戸橋小劇場を出発しまして、はい、平戸橋の綺麗な桜を見ながらスタンプラリーを行おうというイベントも
面白いですね、
はい、行おうと思っています。まあ、詳しくはあの小劇場のホームページの方に、
あ、そうですね、
はい、詳しくチラシも載っておりますのでご覧いただけたらと思います。
はい、はい、笑う劇団の劇で波ですね、はい、はい、小劇派と検索をしていただいてホームページもご覧いただきたいと思います。
はい、
まあ南平さん、よかったですか、どうですか、今ミニ南平君、
はい、ミニ南平君、あ、いいの、あの出張公演も募集しておりますので全国各地どこでも行きますので瀬戸市もご依頼お待ちしてます。
はい、もう結構ねこの瀬戸有朝日長くてこのエリアも何回も来てるんですよね、はい、
そうですね、瀬戸市も、うん、あの、祖母会小学校さんがあった頃はよく祖母会小学校さんを伺わせていただいたり、
そうなんですよ、絶対面白いですので、はい、皆さんね、
はい、
紙切り芸でペンピンも
ピンの紙切りゲームを15分程度でしたらお伺いすることできますので
これすごい面白いんですよ。
ありがとうございます。
はい、ぜひホームページご覧いただきたいと思います。じゃあ茜さん一言よかったですか。
はい、あのじゃあ一言で、はい、喜劇団小劇はまだまだあの頑張ってまいりますので、ぜひ皆様のもとに笑いを届けにまいります。いろんなテーマで台本書いておりますので、こんな台本書いてほしい、こんな劇見たいよという方がおられましたら喜劇団小劇はまでお問い合わせのほどよろしくお願いいたします。
はい、喜劇団小劇派座長サウスフラットショータイム株式会社代表取締役の宮佐茜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。